それでは本日の聖書箇所を開いていきたいと思います。エゼキエル書の47章1節から12節、2017聖書では1501ページになります。エゼキエル書47章1節から12節、司会者が代表して朗読させていただきます。エゼキエル書47章1節から12節、彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると水が神殿の敷居の下から東の方へ流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、神殿の右側の下から流れていた。次に彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ、東向きの外門に行かせた。見ると、水は右側から流れていた。その人は手にはかり縄を持って東の方に出て行き、千キュビトをはかり、私にその水を渡らせると、それは足首までであった。彼がさらに千キュビトを測り、私にその水を渡らせると、水は膝に達した。彼がさらに千キュビトを測り、私を渡らせると、水は腰に達した。彼がさらに千キュビトを測ると、水かさが増して、渡ることができない川となった。川は、泳げるほどになり、渡ることのできない川となった。彼は私に、人の子よ、あなたはこれを見たか、と言って、私を川の岸に連れ帰った。私が帰ってきてみると、川の両岸に非常に多くの木があった。彼は私に言った。この水は東の地域に流れて行き、アラバに下って海に入る。海に注ぎ込まれると、そこの水は良くない。この川が流れていくどこででも、そこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、そこの水が良くなるからである。この川が入るところでは、すべてのものが生きる。漁師たちは、そのほとりに立つエンゲティから、エグライムまで網を干す場所となる。そこの魚は大海の魚のように種類が非常に多くなる。しかしその沢と沼は水が良くならず、塩を取るのに使われる。川のほとりにはこちら側にもあちら側にもあらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖女から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となり。今日はこの箇所から上迫先生を通して、命の川の流れと題しておすすめをしていただきます。
よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
はじめに一言お祈りとさせていただきます。愛と恵みに富みたもう天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美申し上げます。今日もこのようにして愛する北教会のおいとりとともに、誠の主であるあなたを礼拝できる幸いを心から感謝いたします。しかしマナをこの場に集うことのできない多くの兄弟姉妹がおられることも思います。神様、病んでおられる方々、またさまざまなご事情の中でこの場に集うことのできない方々もおられることと思いますが、神様、そのすべてをあなたがご存知でございますか。お一人お一人に賜った必要な慰めと癒しを与え続けてくださることを心からお祈りいたします。主よ、共に集った私たちもこのコロナの時を通して 誠の礼拝とはいかなるものであるのか、そのことを一人が心に感じたことであろうと思います。主よ、私たちが本当に誠の神様と会いたいし、そして誠の神様を心から礼拝できる、そのような時を一人がさらに味わうことができるように助け導いてください。御言葉を取り継ぐ者は愚かな小さなしもべに過ぎます。しかし主よ、あなたがこの時に用いてくださることも覚えますから、御霊ご自身がこの者をも奮い立たせてくださり、大胆にあなたの真理を新しめてください。すべてのことをお委ねし、イエス様の御名を通してお祈りいたします。今日は素晴らしい骨のマスクを作っていただいて、ただ私の目が不自由なものですから、ちょっと聖書を読んだり自分で書いたものを見るのにちょっと不便を覚えることがありますので、これ少し恥ずかしく話させていただきますけど、ごめんなさい、嫌じゃないんですよ。どうしても聖書を読むときにちょっと読めないもんですから、ごめんなさい。それと今日この礼拝を覚えながら集えない方の中に以前来られた渡辺稔兄弟という方がおられるんですけど、成田の方に勤めていくんですけれども、彼は今日コロナの一時休暇で自宅に帰ることが許されたということで、金曜日から成田の方に帰っているので、今週と来週は千葉県の房教会の方で礼拝を守りますから、皆さんによろしくお伝えくださいということを連絡を受けました。ここで申し上げたいと思います。私はこの岸和田に帰ってきて3ヶ月が経とうとしております。1年ほど前から私は自分の体のリハビリのことも兼ねて1日に10キロ歩くことを目標にして、毎日毎日散歩をしているわけですけれども、つい先日も10キロ近く歩いたんですけれども、この春樹の下に玉手というスーパーがあるんですけども、その玉手のスーパーの下の堤防のところまで降りていって、そこからずっと春樹川を遡ってどこまで歩いていけるかなっていうことで春樹川に沿って歩き始めたんですね。それで堤防から遡って中央公園を通って国道を渡って、そして市民病院を通り越して、そして下松の駅に行って、そこからまたさらに奥の方に行って、その前に神松台の下の方を通っていくわけですけれども、奥の方にまで行ったんですけれども、そこから水も大橋上から流れてくるわけですけれども、奥からさらに上に行こうと思ったんですけれども、これは散歩じゃなくなるな、ね、かなりから言われると徘徊に近くなってたのだろうな。だからそういう面で、奥のところから戻ってきたわけですけれども、だからそういった形で、毎日毎日だいたい10キロ歩こうかなというのを思っています。これはリハビリを兼ねてなんですけれども、そういったことでやってるわけですけれども、今年は、ごめんなさい。私が今年中には春木川の源流まで登っていきたいなと思っているんですね。春木川の源流どこまであるのかって途中で人に聞いたんですけれども、三河山の方、三河山どこって言われるんですね。三河山って三河山っていうんですかね、三河山町、そしてその上にまだ少し登っていったところが源流だと思いますよ、桂木さんの近くになるんですけども、そこが源流だと思いますよって言われたんですけど、今年中にはそこまで歩いていきたいなって願っております。これは私はどこの町に行っても山から流れてくる源流にずっと歩いていくのが一つの習性みたいなことがあるんですけれども、千葉県にいた時もそういったことをやったことがあります。私が住んでいた千葉県の我孫子市キリスト教会というのがあったんですけれども、そこからずっと70キロほど下ったところに銚子という大きな町があるんですね。で、銚子からずっと遡って千葉県の我孫子とか茨城県の鳥取、または安藤市 そしてそこから埼玉に入って、埼玉から群馬に入って、群馬から山の方に登っていく。そういった、利根川というものが流れているわけですけれども、そういったことを考えると、本当に川が流れているところっていうのは、非常に大きな町が栄えているな。まあ、基準の大きな町かどうかわかりませんけれども、まあ、非常に大きな町が栄えていることは事実なんですね。そういったイメージを持って、その源流がどういった広さを称えているんだろうか、豊かさを称えているんだろうか、と、遡っていくのに非常に興味があるんです。そして、そういったイメージを持って、遡っているときに、川幅はどんどんどんどん狭くなっていきます。そして、どんどんどんどん水の量も少なくなっていく。そして、いよいよ源流に近づいていくと、本当に地下から湧き水がポツンポツンと出ている。そういったところから川の水っていうのは流れていくわけですね。そういった状況の中で、これがあの大きな川の源流か、多分ハルキアの源流ってことは多分そういう気持ちを持ってるんだろうなと思うわけですけれども、そういった思います。やがては豊かな水をたたえるといった大きな川になっていくんだ。そういったことを考えながら今日は読んでいただいたエゼキエル書の47章を見ながら、どうしてこの川の源流から流れている水が多くの人々に命を与え、潤いを与え、豊かさを与えることになっているんだろうか、そのことを考えさせる。47章の一節にはこう書かれています。彼は私を神殿の入り口にまで連れ戻した。見ると水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、神殿の右側の下から流れていた。ここで彼は私を神殿の元に連れ戻したと書いている。このことを見たときに、あ、今年度の北教会の標語、この教会に入らせていただいたときにパッと見に行ったんですね。主の元に集まる。私たちは何気なく教会に集まっていく。主が建てられた教会、主の元に集まっていく。これが神殿の入り口、源流である、原点である。そのことをやりました。私たちは何気なく教会に集まっているように見えるんですけれども、それは主の元に集まるために私たちはここに来ているんだ。彼というものは天使のことです。そして私というのは預言者、エゼキエルを指しています。御使いがエゼキエルを神殿の入り口に連れ戻した。エゼキエルは彼が幻の中で新しいことを示されたとき、必ず連れ戻されるとき、それが神殿の入り口である。何かをする、何かを始める、常に神殿の入り口にエゼキエルは連れ戻されています。これがエゼキエル書をずっと読んでいくと、何度も何度もそのことが書かれている。いつも連れ戻されるところ、それが神殿の入り口である。エゼキエルにとって何をするにも神殿の入り口というものが出発である。私たちの歩みやっても何が、どこが出発なのか、神殿の入り口、教会が出発である。そのことを本当に心しておく必要があるんじゃないだろうか。彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。今 エゼキエルは神殿の入り口で素晴らしい光景を目にするんです。なんと彼が見ると神殿の敷居の下から水が流れている。今まで何度も何度もこの神殿の元にやってきていた。でも今までは気がつかなかった。でも今神殿の敷居の下から水が溢れている、流れている、そのことに気がついた。今までは気がつかなかった。気がつかないほどのわずかな水が流れている。このことについて3節から5節を見ると、彼は御使いともにその流れに沿って歩きながら千キュビトごとに水の深さを測った。1キュビト、これはこの指の先から肘、ここまでだいたい聖書の単位でキュビト、1キュビトと言います。人によって、まあ、長さは違うんですけど、だいたい44センチが1キュビトの単位となっています。ですから1000キュビトを行ったところで水の深さを測ると、これ440メートルほど行って水の深さを測ったときに、神殿の入り口では目にもつかないような湧き水であったけれども、今足首ほどの深さになっている。さらに440メートル神殿の歩いていったところに渡っていったところに、その深さは膝にまで達するほどの深さになっていた。さらに440メートル神殿の入り口から1キロメートルと少し行ったところで測ってみると、その水の深さは腰の深さにまでなっていた。1キロほど登っていったら腰の深さにまでその水かさが増えているというふうに書かれている。さらに440メートル、2キロちょっと足らず、そこではもはや渡ることのできない大きな川の流れとなっている。ここで言わんとしていることは何かっていうと、湧き水が出てその水かさが増えてくるといったそういったことだけではなくて、ただ水が湧き出てその水が増えたことを言っているだけではなくて、枯れることなく永遠に流れ続けるほどの豊かさを保つ流れとなっていた。私たちは人を見たときにいろんな見方をすることができます。この人を見たときに、あ、この人は底の浅い人だなと思うこともあったろうし、この人を見たときに、あ、なんと奥の深い底の深い人だなと感じることもある。いろんな感じ方をすることだと思うんですね。テレビや雑誌でまた日常生活で仕入れたいろんな経験をしゃべる、でもそれ以上何も出てきません。表面的なことだけをしゃべる、そういった時にそこが浅い。でも一つのことをしゃべっても深いところからどんどんどんどん染み出てくる方もおられる。そういったことを見た時に、あ、なんと奥の深い底の深い人だなと感じることもあるんです。なぜかというと、その背後にいろんな経験がその中に詰まっているから、そこからいろんなことが出てくるんだろうなと感じる。でもどんなに奥の深い人であったとしても、この人は本当にいろんなことをどんどんどんどん知ってる人だなと思うことだったとしても、持っているものを全部 出してしまったらどうだろうか。知っているものを全部出してしまったらどうなるんだろうか。それがどんなに深い知識であっても、長年の培った経験、そこからできたものであったとしても、出し尽くしてしまえば終わりではないだろうか。その人の全てを知ってしまえば、その人からはそれ以上も出てこないんです。初めて接する人にとっては どれほど含蓄を含んだ言葉であったとしても、どれほど深い、奥の深い人だと思っていたとしても、その人を知り尽くしてしまえば、そういった人から見ると、またか、また同じことを言っている。これは私は老人ホームによく訪問させていただくんですけれども、その時にいろんな方と話した時に、先生聞かない方がいいよ、同じこと喋るからって言うんですけど、初めて聞く時は本当に感知を含んだ言葉であるんですね。でも2回3回聞いてると、あ、聞いたな、そうなってしまうことになります。そのように私たちはそういったいろんな含蓄を含んだ言葉であったとしても、ああまたか、それに感じることがある。一般的な傾向として、皆さんもこういったことを経験されたことがあるんじゃないかなと思うんですけれども、もう結婚されて何年も経っている方、何年も経っている方もおられると思いますけれども、その時は奥さんのことを、ご主人のことをふっと思っていただければいいと思うんですけれども、あ、私の彼は本当に奥の深い物知りなんですよ、喜んで相談してくれる。私も牧師として何度もそういったことを経験しているんですけれども、牧師としては、そんなことないよと思っていてもそうは言えないですからね。でもそういったことを経験することがある。でも1年経ち、2年経ち、3年経ってくると、また同じことを言っている。この人はなんと底の浅い、そういった人じゃないかな。そのように奥さんのことを、ご主人のことを見ることも出てくるんじゃないだろうか。このことは私たちがいろんな愛を持って人に接していくときも、同じことが言えることも出てくる。いろんなことをこの人にもあの人にもしてあげたい、そう思うんです。でも私の愛を持ってやっていってもできないことが出てくる。そうするとそれで終わってしまうんですね。私が持っているときにはそれでやっていけるけれども、それがなくなったらそれをなすことができない。お金にしてもそういったことが出てくる。あの教会がこんなに貧しい、だから私たちは捧げなければ、で捧げていくんです。でも捧げていったとしても、自分の方で捧げるものがなくなったらそれで終わってしまう。今持っている、しかし持っているそのことだけが大切なのではなくて、常に与え続けられることの必要、決して枯れることのないような、蓄えた限りのあるものではなくて、限りのない永遠に満たし続けることのできる川の流れ、そういったものを私たちは持ち続ける必要があるんじゃないだろうか。この川の水の流れは、川の水はどうして枯れることがなく、いつも豊かな水を蓄えられているんだろうか。一節にあるように、水が神殿の敷居の下から流れていた。神殿の敷居の下からこの水が流れていた。神殿から流れ出る水、このことに関してエゼキエル書の43章、開けなくて結構ですけれども、 43章の4節から7節にかけてこういったことが言われます。主の栄光が神殿に満ちていた。ここは私の玉座のある場所、私の足の踏む場所、私が永遠にイスラエルの子らの中で住む場所である。そこで言われていることは神殿、すなわち神様、イエス様の臨在される場所。この水は神ご自身から流れている。すべてのものに命を与える神ご自身から流れている。だからこの川の流れは尽きることなく、あふれるばかりの水となって流れ続けている。そのことがエゼキエル書43章の中で書かれています。イエス様は精神的に飢え渇きを覚えたサマリアの女の人に対して、私が与える水を飲む人はいつまでも決して渇くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命の水が湧き出ますと言われる。イエス様ご自身から決して渇くことない豊かな水が流れ出ることをそこで教えておられる。またイエス様は、私を信じる者はその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。そのように言われて、イエス様を信じる者ならば全てその水をいただくことができ、私たちのうちからその命の水が流れるようにしてくださるって言われている。さらにこれはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことと言われたのであるって言われている。つまり私たちに尽きない活力を与え、生きる力を与え、命そのものを与えてくださるのは御霊ご自身である。そのことを聖書は語っています。聖霊が私たちの心を豊かにし、私たちを愛で満たし、私たちを恵みの深みへと導いてくださるお方である。休養中の方とお話をするときによく言われるんですけれども、それでクリちゃんのようになりたいんです、あなたのようになりたいんです、でも私ダメです、あの人のようにならないんです。それ私たちはよくあの人のようになりたい、この人こういった人になりたい、またこういったこの人たちは立派だと、そのようにも言う。でも聖書にそんなことは書いてないんですね。聖書に書いてるのはイエス様を信じ、聖霊に満たされるならば、私たちもその人と同じように深みある人に、魅力あるクリスチャンにさせていただくことができる、そのことを描いている。聖霊に満たされるならばと描いている。そのことでふと思うのは、ムーディーというアメリカの神学者がいましたけれども、神学者というのは説教者かですかね、いたんですけれども、彼は素晴らしい聖霊に満たされた素晴らしい人物だったわけですけれども、ある時に彼の友人が皮肉を持ってムーディにこういったことを言った。ムーディ、あなたは聖霊を独占しています、それは良くないんじゃないですか、私たちも少しあなたが独占している聖霊を私たちも分けてくれませんか。そのような時にムーディはこう言った。それは違います、私が聖霊を独占しているのではなく、聖霊が私を独占しているのです。それに変わった、私が聖霊を独占するのではなく、聖霊が私を独占する。聖霊は私を独占しても、あなたの心も独占することができる、そういったものです。そのように私たちが聖霊に独占されるならば、本当に素晴らしい命をたたえた流れとなって喜びを伝えていくことができるんじゃないだろうか。それでは私たちが聖霊に満たされるときに、 神様から命の水が流れるときどういうことが起こるんだろうか。6節では人の子よ、あなたはこれを見たかと言って私を川の岸に連れ帰ったと。エゼキエルは歩いてくる途中に川の深さを測ることに熱中してその岸辺を見る余裕すらなかった。でも今元来た道を引き返し、その時に目を見合わされる。来る時には全く気がつかなかった。なんと川の両岸には多くの樹木が茂っている。そのことが描かれているんです。キリスト者も神様との交わりに熱中すればするほど周りのことに気がつかない、いや気がつかないというよりはむしろそれよりも本当に神様との交わりに熱中することによってそのことすら気がつかない、気にならない。神様との関わりが深ければ深いほど多くの人に喜びを与えている、多くの人に生きる力を与えている。その時にはそんなことは全く感じないんです。精一杯神様との交わりの中に生きている、そのことに熱中している。でもそのことがどれほど多くの人に喜びを与えているかということに全く近づいていない。でもふと振り返ったときに周囲に多くの木が茂っている。八節にはこう言われている。御使いはエゼキエルにこの川について説明するわけですけれども、この水は東の地域に流れていき、アラバに下って海に入る。海に注ぎ込まれるとその水は良くなる。このアラバというのはゴツゴツしたような赤茶けた岩山しかない砂漠です。イスラエルの山っていうのはみんなそうなんですね。緑の山なんて一本もないんです。本当にゴツゴツした赤茶けた岩だけのそういった山が山なんですね。それがアラバの町である。その砂漠の岩山に緑の木が生い茂る。荒野に花が咲き誇る。しかしその水が海に注ぎ込む。海というのは大阪湾のようなそういった海ではなくて、いわゆる伝統し死の海、死海、死海に注ぎ込んでいく。この死海というのは塩分が多すぎて魚も住むことができない命のない海です。この死の海でさえ川の水が流れ込むと水が良くなり、あらゆる生物が群がり多くの魚が住むようになる。視界、命のない海に魚が住む。そんなバカな。私も教会に人がやってきたときに、ああこの人本当に死んだ人なんだなと思うことがある。実際に視界に行くとよくわかるんですけれども、泳げない人であってもその海で体を横にすると浮いてしまいます。私も実際に友人と一緒にイスラエルを3週間旅行した時に視界に行って体がポンと横に投げたら体がふっと浮いてるんですね。そういった塩分が多い。30年前に視界に行った時にその水を持って帰ってきたことがあるんですけれども、その時はね、本当に、あ、教会の人に視界の水ってこういう水だよってことを見せてあげたかったんですけども、でも、実際に舐めてみると、塩分が多いんじゃなくて、苦いんです。もう吐き出したくなる。それほど塩分が濃くて、苦さだけが残るような、そういった水である。ですから、教会に持って帰ってきたんだけども、結局教会にとも誰も一回見ただけで、って言って、それでもまあどっか行ってしまいましたけども、そういったような水ですかね。それほど塩分が多い。生物は住めるはずがない。文字通り死の海であって、命のあるものはない。
でもただ一箇所だけエンゲリという村、
聖書の後ろに地図が載ってますけども、エンゲリという視界に面したあの村が載ってますけれども、そこの村、そこだけは別なんです。10節を見るとこう書かれてる。漁師たちはそのほとりに立つ。エンゲリからエンエグライムまでが網を干す場所となる。確かに普通の水が流れただけでは視界の塩分の多い塩水塩水を薄めることはとてもできない。でも流れるのは神殿から流れ出る、神様から流れ出す命の愛の喜びの希望の平和の水、それが神殿から命のない川に海に流れ込んでいる。命の水が流れるところ、エンゲリでは漁ができるようになる。命の水が流れるところ、すべてのものに命を与える。
私もかつて40年前にこの教会に初めて来た時に、本当に命のないものではない。それは本当にイエス・キリストの十字架の本実証によって本当に命が流れる、そして今の私がいるわけですね。かつて命のなかったものが命のあるものにされた。これが本当に川の流れであると思う。
命の水が流れるところ、エンゲリでは漁ができる。命の水が流れるところ、すべての命を与える。
殺伐とした砂漠のような不毛の私の心にあっても、魚一匹住むことのない視界のような命のない私の心にすら新しい命を与え、喜びを持って生かしてくる。しかも命の川の水が流れるところ、死んでいた私たちに、生きることのできない私たちを生かすだけでなく、私たちの周りにいる人にも命を与えることができるようになる。自分が生かされるだけでなく、さらに多くの人に命を与えることができるようになる。
十二節では、川のほとりにはこちら側にもあちら側にもあらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず、実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖樹から流れているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。命が与えられ
豊かな実を結ぶ。
そしてそれを食べる人がまた生かされる。また薬となって人を癒す。
聖霊は打ちひしがった心に光を与えてくれます。
聖霊は疲れた魂を生き返らせてくれます。聖霊は病める人を癒し慰めてくれます。そして聖霊に満たされた人、私たちクリスチャンの与えられた愛を流し続けることによって、多くの人に喜びを、希望、命を与える果実となり、薬となっている。
歩んでいる時は私たちは気がつかないんです。でも振り返った時に、そこに生かされている人たちを見ることができる。
以前教会に来られた方が、
先生、私のようなものが教会に行っていいんでしょうか、
そう尋ねられたことがある。
どうしてですかって聞くと、教会にいたらみんな素晴らしい、みんな立派な方ばっかです、その中に私のようなものが入っていいんでしょうかと聞かれた。キリスト者の交わり、素晴らしい交わりです。
でも素晴らしい人が、立派な人が集まっているから
素晴らしいのではないんです。素晴らしい人が集まっているから素晴らしい集会なのではないんです。キリスト者が命の水を流す、 愛を流す流れだから、その交わりが素晴らしいものとなって、その交わりの中にいる人も素晴らしい人になっていく。私たちはそういった素晴らしい交わりの中に生かされ、そしてまた素晴らしい交わりを流す人として多くの交わりを築いていくことができる。今静岡県とリニアの問題があって、水を止めるかどうかっていうことで大きな問題になってますけれども、源流の方でトンネルを掘ることによって水が遮断された時に静岡県には水が流れなくなる、そのことで反対運動を起こしているわけですね。静岡県を勝ったという人もいるだろうと。でも私はあのことを言った時に、命の水の川の流れが流れてこなくなる、そのことを本気にどれだけ私たち、今こちらにいる私たちはそのことを考えることができるだろうか、そのことをやはり心を共にして考え祈っていく必要があることだなと思います。十一節には遮断されたときにどうなるかということが書かれます。しかしその沢と沼は水が良くならず、塩を取るのに使われる。この塩を取るのに使われる、第3版の聖書を使っておられる方は、塩はそのまま残るという表現をされている。むしろその方が私は聖書の訳としては適切かなっていうふうに感じてますけれども、塩がそのまま残る、水が流れない、それはヘドロ化してしまうんだ、それはそのまま悪いものが残ってしまうんだ。沢、沼、そこは水が流れないで水がとどまっている。命の水が流れていてもそれを受け止めない、また受け止めても自分のところにとどめてしまってそれ以上流さない。私はクリスチャンだから伝道しなければいけないなんて思わない。でも神様の愛を私のところまで流れてきている。でもその愛が私のところにとどまったらそこで終わってしまう。でも私が生活を通して、言葉を通して、賛美を通して、何らかを通して流すならば、その流れた水によってまた多くの人を癒すことになってくるんではないだろうか。クリスチャンだからそうしなければいけないなんてことは思わない。でも神様の恩寵を受けた者として、その恩寵を受けた者として一歩足を踏み出す、そのことで多くの人に慰めを与えることができるんではないだろうか。どんなに若くても、どんなにお年を重ねられていても、どんなに健康であっても、どんなに病であっても、そのことは私たち一人一人にできるはずです。それ以上流さないならば、そこは水がとどまってヘドロ化してしまう。他の人に命を与えるどころか、自分自身の命のない海に変わってしまう。2000年前、ユダヤのエルサレムでイエス様が十字架にかかられた。何の罪もない神の御子キリストが私たちの罪の身代わりとして成してくださった愛の血識を十字架の御身代わり。見る者によってはほんの小さな出来事であったのかもしれない。でも私たちを愛する愛はイエス様、その愛は流れ続けている。今なお神殿の入り口から教会の入り口から流れているんです。その愛を私はやはり流し続けていきたいな。これは牧師だからではなく、一つの教会員として私は流していくことができれば、どのように伸ばされる。そこに私たちが気づこうが気づくまいが、多くの人々を愛を与え、命を与える、そういったことにつながっているのではないだろうか。私たちも本当にこの春木川の終点のところに住んでいるものとして、本当に命の水をいただいたものとして、その命の水を 一方誰かにじゃなくて私から流し続ける、そのことが必要となってくるんじゃないだろうか、そのことを申し上げます。いったことを許させていただきます。五大天の父なる神様、私たちはあなたの恵みのうちに今あなたを信じる者としてここに集っております。主よ、あなたのご恩情を心から感謝し、何ができるか何が言えるか、そういったことではなく、私の生活の全領域を通してあなたからいただいたものをたとえ一滴でも二滴でも流し続けていくことができるように助けてください。そしてそのことを通してこの地域におられる人々に多くの愛を伝えていくことができるように、神様どうかお見てを伸ばし続けてくださいますようにお願いいたします。そのために私たちの教会は今誠の牧師を願っております。主どうかあなたがふさわしい時にふさわしい方を備えてくださり、この教会をさらに神殿の入り口から水を流す、命の水を流し続ける、そういった働きを用い続けてくださいますようにお願いいたします。すべてのことをお祈りし、感謝を持ってイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。